セガのレトロゲームが令和に復活します。それでは始めましょう。第69回。それは涙で始まった2メガ。はい、改めましてこんばんは、タカと言います。よろしくお願いします。ちょっとこのセガの発表はかなり、2週間前になるんですが、このセガの、過去のゲームですね、ゴールデンアックスとか、ジェットセットラジオ、こういったゲームを、令和に復活するっていう発表がありました。今回はこのセガの新プロジェクトについてお話ししたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、ここからが本編になります。今回はセガの新プロジェクトの話をしたいと思います。この発表はですね、12月10日だったと思うんですよね。ちょっとネット上で、いろいろね、荒れたっていうか、いろいろ盛り上がっていました。この時にね、すぐポッドキャストを収録すればよかったんですが、何かと、私生活がいろいろありまして、まあ新しい仕事が始まったとかそういうのがあったんで、ポッドキャストの収録はその時はしませんでした。まあその辺はね、雑談の時にいろいろ話したいと思います。で、今回の本題なんですが、セガがなんか昔のセガの大人気っていうか、セガの人気ゲームを令和にリメイクっていうか復活させるみたいな発表がありました。これ YouTube でこの何トレーラーっていうのかな、これを見てかなりこれはいけるんじゃないかなって思いましたが、ちょっと否定的な意見も結構ありましたね。昔のゲームを復活させるのはいいんだけど、またプレステ2の時みたいに、なんていうかな、セガじゃなくて外注に丸投げして、セガのね、アフターバーナー2かな、2500シリーズとか、アウトランとか、特にスペースハリアーですね。あの辺っていうのはなんか外注に丸投げしたからあんなひどい出来になったっていう、そういう書き込みを読みました。あ、そういう理由だったんですね。特にスペースハリアーがひどかったのは、あれ自分もね、正直プレステ2版買いましたけど、あれはないなって思いました。確かに画面は綺麗なんですが、スペースハリアーのいいところが全部、削ぎ落とされたような、そんな感じがするゲームでした。そうか、あれはセガじゃなくて外注が作ったんだ。そういうことをね、自分はあんまり詳しくないんで、なんでこんなつまんないんだろうって、そういう考えでした。そしてこの今回のこの新プロジェクト発表で、またこれ外注に丸投げするんじゃ、いや、そういうことはやらない方がいいんじゃないのっていう、そういう否定的な意見もちょっとありました。でも、ジェットセットラジオかな、あれは完全に国内で作るみたいですね。なんか、スタッフ募集とか、そういった YouTube 動画もありました。今回発表されたこの5つのゲームの話をですね、まあ自分が話せる部分は話したいと思います。あまりやったことないゲームもあるんで、まずはジェットセットラジオですね。これはドリームキャスト版がすごい人気だなっていうのは覚えてますが、自分が、やったことはありません。どういうゲームなのかっていうのはなんとなく YouTube で見てわかるんですが、なんかスケボーに乗って、スケボーとかローラーブレードに乗って街中になんか落書きするゲームっていう、そういう印象を受けてます。あれかな、スプラトゥーンみたいに自分の色に塗っちゃうっていうゲームなのかな。とにかくこれは自分はやったことがありません。今このセガの新プロジェクト発表の YouTube 見てますが、コメント欄でジェットセットラジオ嬉しいっていう、そういう書き込みがすごい多いです。ジェットセットラジオのことはあんまり詳しくないんですが、ドリームキャスト以外っていうと Xbox にもあったような気がします。プレステ2とかはちょっとわからないですね。とにかく世間ではものすごい大人気でした。ただ自分は一回もやったことがありません。そして2本目は忍びになります。これもね、やったことないな。メガドライブミニに入ってる、スーパー忍びかな。あれは、ちょっとだけやった覚えがあるんですが、忍者ゲームっていうのはあんまりね、プレステの天柱以外、あんまりやったことないですね。この忍びについても、あまり話せることがありません。 そして3本目がゴールデンアックスになります。これは、私は大好きです。アーケード版は正直やったことがないん？あるか2、3回、数回はあるんですが、特にメガドライブ版を、めちゃくちゃやってました。そしてこの今回発表されたトレーナーを見る限り、なんだろうな、これドラゴンズドグマ、あのプレステ3版のあれを、自分は思い出しました。あんな感じになるのかな、ドラゴンズドグマみたいな視点でゲームをプレイするのか、それとも横スクロールベルトアクションみたいなあんな感じにするのかで面白さが全然違うと思います。どっちになるんだろう。でもトレーラーを見る限りでは、なんて言うんだあの視点は、な TPS とかなんか言い方があるんですよね。FPS じゃなくてなんだっけな、そういうね、洒落た言葉知らないおじさんなんで、ドラゴンズドグマ視点っていうのかな、あの視点で、ゲームを始めるとなるとゴールデンアックスどうなのかな。ドラゴンズドグマもちょっとだけプレイしてなんかやめちゃったんですよね。まあこれは他のゲームにも言えるんですが、ちょっと文字フォントが小さすぎてもう読めないんです。ゲーム中になんかいろんなコメント欄が出てきて文字を読まなくちゃいけないんですね、ドラゴンズドグマ。なんか味方がなんか喋ってるみたいな感じで、英語で喋ってるんで日本語の字幕が出るんですが、いや文字が小さくて自分は目がねもうおじさんなんで、見えないんです。だから文字表示されるたびに目を細めて、テレビ画面に顔を近づけるっていうその作業が本当に嫌でした。それで、自分はドラゴンズドグマすぐやめてしまったっていう過去があります。ドラゴンズドグマっていうかブレスオブザワイルドもあの視点ですよね。あの視点なんだっけ名前、まあいいや、そのゼルダ視点、ゼルダの伝説は文字フォントはドラゴンズドグマよりはちょっとだけ大きかった覚えがあります。うん、ブレスオブザワイルドしばらくやってないな。いつになったらクリアするんだろう。まあそのゼルダの話はともかく、今回のこのゴールデンアックス、私はどちらかというとベルトアクションみたいなあの視点が希望してるんですが、でもゼルダみたいなね、ゼルダっていうかドラゴンズドグマみたいな視点でも十分面白いんじゃないかなって思ってます。ゴールデンアックスのデスアダーの復讐、あれが入ってるのはなんだっけ、アストロシティミニだったかな、違うかな、あれね、デスアダーちょっと一回家でやってみたいんですよね。でもアストロシティミニ、筐体あれを買わないといけないんで、ミニレバーっていうか小さいレバーとかボタンでゲームするのはなんか難しそうなんで、普通にねダウンロード販売してくれないかなって思ってます。そして4本目はストリートオブレイジになります。これ読み方レイジでいいのかな、ランジじゃないですよね、ストリートオブレンジになります。これはベアナックルですね。要するにベアナックル好きなんですよね。特に2が好きですね。あ、そういえばベアナックル2といえばちょっと脱線しますけど、以前私はメガドラミニの、ベアナックル2でブレイズのパンチラが見える見えないって言ったと思います。あれね、なんか、日本バージョンにするとパンチラが見えて、そして海外バージョンにするとパンチラがね黒く塗りつぶされているっていう、そういうことを最近知りました。いや芸が細かいですね。いやパンチラとかにうるさいのは日本の方が一番うるさいんじゃないかなって思ったんですが、海外の方がそういうの厳しいんですね。いやあんまりねメガドラミニで海外バージョンにしてゲーム遊ぶっていうことしなかったんで、そのことは全く知りませんでした。日本版も海外版もブレイズのパンチラが見れるものだと思ってました。いやこれはね盲点をつかれましたね。まあブレイズのパンチラはともかく、パンチラの話は置いておきまして、このベアナックル、これはあれかな、どう見てもこれ海外っていうか、あんまり国内で作ってる感じがしないんですよね。このベアナックル、ベアナックルシリーズは結構出てると思います。4とかあとなんか最近出ましたよね、ベアナックルがいっぱい入ってるやつみたいな。あれもね国内で、作ったとは見えないんですよね。どう見てもこれ海外製だろうっていう、なんかキャラクターの造形とかそういうことを、私は感じています。 ベアナックルは好きですけど、ベアナックル2がやっぱ面白すぎて、あれを超えることはできないんじゃないかなって思ってます。そして最後5本目がクレイジータクシーになります。これもジェットセットラジオと並んで大人気でしたよね、クレイジータクシー。私はドリームキャスト版でクレイジータクシー1も2も買ってやりました。でも、デモがつくんですが、なんか個人的にあんまり面白さを感じなかったゲームになります。なんていうかな、みんながね、世間で大人気なゲームっていうのは、自分としてはなんか面白さを感じないんです。この辺は個人の好みだと思うんですが、なんだろうな、へそ曲がりなのかな、やっぱり。まあ、かなり昔ですが、一緒にカラオケに行った友達が、このクレイジータクシーの歌、歌ってましたね。私は洋楽とか一切歌えないんで、聞いてるだけなんですが、なんだっけな、曲名は知らないですけど、あの曲っていうのは、このドリームキャスト版以外では、何やら差し替えられたっていうのを、ネットでね、YouTube でそういう動画を見たことがありました。やっぱり、権利関係、著作権とかがうるさいんですね。クレイジータクシーは確かプレステ2もありましたよね。売ってるのを見たことがあります。あと、Xbox にもあったとか、なんかそういったことは YouTube で見たことがあります。クレイジータクシー、本当に大人気なんですね。なんでね、なんでこういう人気のゲームに限って自分は好きになれないのかな。この辺が自分でも理解できないんです。多くの人が大好きなガンスターヒーローズとか、あとはなんだろうな、悠々白書なんかもメガドラミニの時ものすごい盛り上がりましたよね。でもそう、悠々白書とかガンスターヒーローズとかあんまり面白さを感じないんですよね。なんなんだろうな。まあそういった自分の好みはともかく、ですね、今回この発表された新プロジェクトの YouTube のコメント欄をちょっと見ていきたいと思います。ジェットセットラジオとクレイジータクシー最高に嬉しいっていうこの書き込みが本当に多いですね。やっぱり大人気なんだなぁ。あとはね、シャイニングフォースもお願いしますとか、シャイニングフォースか、これ出るかなぁ。あとはパンツァードラグーンもお願いしますっていう書き込みがありました。パンツァードラグーンか、あのシューティングをね、今の技術で綺麗にしたらどんな感じになるのかなぁ。やっぱり映画のアバターみたいな、あんな感じになるのかな？パンツ&ドラグーンもいいですね。アゼルももしかしたら、出るかな？パンツ&ドラグーン、アゼル、面白かったな。あとはですね、これ、バーニングレンジャーを蘇らせてほしいっていう書き込みがありました。あ、確かにこれいいかもしれませんね。バーニングレンジャー、やっぱりね、1000円だった時買えばよかったなって今でも反省しています。まあこの辺はメルカリでバーニングレンジャー、まあそんなに高くはないと思うんで、買おうと思えばまあ買えるでしょう。バーニングレンジャーいいな。そしてやっぱり書き込みで一番かな、結構多いのがスペースハリアーを令和に復活させてほしいっていう、この書き込みが結構多いです。確かにセガといえばスペースハリアーかな。あれをリメイクしたらどんな感じになるんでしょう。間違っても、プレステ2版みたいに、あんなことにはしてほしくないです。プレステ2のスペースハリアーのユーライア、見ましたかあれ。あのひどさを皆さん見たでしょうか。なんか芋虫がこっち飛んでくるような、そういう動きしてましたよね。あれ、あんな感じにスペースハリアーを台無しにするんじゃ、そういうのはね、やめてほしいです。あとは、シーマンを復活させてほしいっていう書き込みもありますね。シーマン、あれ結構面白かったな。私はドリームキャスト版じゃなくて、プレステ2版を一生懸命毎日やってました。一応エンディングまでは見ました。シーマン面白かったな。あれ復活したらどんな感じになるんだろう。さらに気持ち悪くなるのかな。あとはですね、デイトナ USA を復活させてほしいっていう、そういう書き込みもあります。デイトナか。私はデイトナよりもセガラリーの方が好きなんで、セガラリー1、2、なんかいろいろありましたよね。2006とか、セガラリーエボリューションとかありましたよね。 セガラリーコンプリートパックみたいなね。まあ、以前言ったバーチャファイターコンプリートじゃないですけど、セガラリーが全部入ってるやつとかやってみたいですね。あとはですね、アウトランを復活させてほしいとか、あとセガラリーも出てきましたね。あとダイナマイトデカも令和に復活してほしいっていう書き込みもあります。ダイナマイトデカも面白かったなぁ。あ、ちょっとゴールデンアックスの書き込みがありました。ゴールデンアックスは多分横スクロールの方がいいと思う。この書き込みはね、ちょっと正直自分もこの意見には賛成です。やっぱり横スクロールの方がいいんじゃないかな。あのドラゴンズドグマ視点。まああれでも悪くはないと思うんですけど、ゴールデンアックスといえばやっぱりベルトアクションかな。あとはですね、スペースチャンネル5とかルーマニアも復活させてほしいっていう書き込みがあります。ルーマニア懐かしいですね。私はドリームキャスト版ちょっとやりました。ルーマニアなんだっけな、なんか副題ついてましたよね。なんだっけ、ポロリ青春とかなんか変な副題がついていたと思います。あれやったな。でもどうやって遊ぶゲームかよくわかんなくて、やめてしまいました。あれドリキャスじゃないな、プレステ版だったかな。あ、ちょっと変わった人がいましたね。獣王機も復活させてほしいっていう人もいました。獣王機か。確か、プレステ2版の獣王機、私はやったことがあります。やっぱり何な、あの視点なんて言うんだ。ゼルダ視点みたいなね。そういうタイプの、獣王機やりました。あれなかなか面白かったですね。まあ途中で、エンディングまではやってないです。あのプレステ2の獣王機、あれ面白かったな。やっぱり最後までやればよかったな。プレステ2版の獣王機っていうのは、自分で変身をしたり変身を解いたり自分でできるんですね。ただ獣に変身してるときはものすごいなんか体力ゲージとは別になんかなんだろうな、獣ゲージみたいなそういうゲージがありまして、そのゲージがあるときは獣に変身しても大丈夫なんですね。で、変身してる間はずっとゲージが減っていくんで、そのゲージがなくなっても獣の姿のままで戦えるんですけど、そうなると体力ゲージがどんどん減っていってしまうんで、早く獣から人間に戻した方がいい、そういうゲームでした。あれは確か狼になったり雪男になったり、あと魚にも変身できたんだよな。あのプレステ2の獣王機、かなりおすすめします。確かファミコンにも獣王機あってファミコン版の獣王機はかなりキャラクターが可愛いんですよねそれを今思い出しました。あとはですね、このアフターバーナーも復活させるべきだっていう、そういう書き込みも結構あります。そっか、アフターバーナー、アフターバーナークライマックス、私は、プレステ3に入ってますが、まあ、私のプレステ3は、コントロールパッドが完全にバカになってるんで、もうゲームできないんですね。ですから、クライマックスなかなか面白かったんですけどね。オーロラのステージがすごい綺麗だなって、オーロラに、見とれていました。私はなんていうかな、こういうの美しいものが好きなんで、星空とかね、顔に似合わずそういうのが好きです。そう言われてみれば、アフターバーナーが復活したらかなり熱くなると思います。いいですね。 あとはナイツも復活させてほしいっていう書き込みがありました。ナイツもあれサターンの難しかったな。真のエンディングは私は自分では見たことがありません。友達にやってもらってそれを見たことがあります。ナイツもね、いいな。まあこうやってこのコメント欄をずっと読んでいると何時間もかかってしまいますね。そろそろ終わりにしますか。あ、このコメントで終わりにしたいと思います。セガは任天堂、プレステ、カプコンなどと違ってコメント欄を開放してくれるから好きって書き込みがありました。あ、これはいい書き込みですね。そう、こうやってコメント欄を開放してくれるメーカーっていうのはちょっと少ないなって勝手に思ってました。やっぱコメント欄が開放されてるから、こうやってね、セガのゲームが好きな人がここに思いっきり自分の思いを熱く書き込んでいくんですよね。ああ、これはいい書き込みですね。今回のセガの新プロジェクトの話は以上になります。ありがとうございました。さっき、ありがとうございましたって締めたと思うんですが、 どうしてもね、言い忘れたことがあったんで、もう一回ね、コンティニューしたいと思います。ですね、前回私は、龍が如くの話したと思います。ヤクザゲームが嫌いだっていう話したと思うんですが、何やら、龍が如く8に、私が大好きな、檜山沙耶さん、ウェザーニュースの、お天気お姉さんですね。檜山沙耶さんが出演するっていう、そういうニュースを見ました。いやーこれはね、なんという残酷なことをするんでしょう。ヤクザゲーム嫌いだって言ってるのに、そこに大好きな人を出演させるっていう。これはね、ある意味、ひどいです。このウェザーニュースで大人気の檜山沙耶さんと、もう一人、小牧結衣さんっていう、もう一人の女性がいるんですね。この二人が、龍が如く8に出演するっていうことで、龍が如く買いたくないんですが買いたいんですよね。このわけがわからない言葉、なんでね龍が如くに出すかな、大人気キャスター二人を。これがちょっとね納得いきません。でもこの龍が如く8っていうのは任天堂スイッチでは遊べないんですよね。まあその辺まではちょっと確認してないんですが、多分プレステ5とスチームかな、あと Xbox 関係は全くわからないんですが、多分自分が持ってるハードでは遊べないと思います。ウェザーニュースの檜山沙耶さんと同じくらい人気がある小牧結衣さん、特にね小牧さんを連れてくるっていうあたりがなんか龍が如くいやらしいなわかってるな。このね小牧アナウンサーと言っていいのかな、小牧お天気お姉さんもね、なんだっけな、ガチャピンに似てるとか、いろんなコメント流れてくるんですが、この、ゆいじゃない、小牧キャスターもね、可愛いんですよね。これがまた。こうやって男から人気がある女性っていうのは、同性から、女から見るともう気に入らないと思います。多分ね、女ってそういう生き物だと私は思ってるんで、多分ね、この小牧ゆいキャスターっていうのは女性からは人気は、ないんじゃないかなって勝手に思ってます。でも男から見るとこういう人可愛いですよね。なんか YouTube でなんだろうな、スタッフとイルミネーションを見ながら歩いてる動画があったんですね。そこでスタッフがおでんとか買ってきて、そのおでんを一人でもぐもぐ食べてるっていう、ただそれだけの動画なんですが、これを見てね、なんかやられてしまった男がいっぱいいると思います。正直自分もあのおでん食べてる姿を見て、あれなんか可愛いなって思ってしまいました。この小牧さんもね、ヨルフォージャーの衣装になったらどんな感じになるのかな。ヨルフォージャーは無理か。やっぱ檜山沙耶さんかな。やっぱりこの人ガチャピンに似てるな。見れば見るほどガチャピンに似てるような、そんな感じがしました。ただ、このお天気お姉さんの話がしたくて、急遽、コンティニューしました。ただそれだけです。今回のゲームの話は本当に終わりです。ありがとうございました。はい、エンディングです。エンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第69回目の配信、いかがだったでしょうか？今回はセガのレトロゲームが令和に復活する新プロジェクトの話をしてみました。あと、ついでにね、急遽録音した、龍が如く8の話も、おまけで足してみました。ポリゴンになった檜山沙耶さんと小牧結衣さん。いやー、可愛いですね。ここでメッセージを紹介したいと思います。お便りのコーナー。X のハッシュタグ。それは涙でからいただきました。ヤビさん、ありがとうございます。67ビット拝聴中、北斗の拳のステージ開始音最高ですといただきました。ヤビさん、ありがとうございます。67ビットの時に使用したこの北斗の拳のステージ開始音を知っているということなので、ヤビさん、なかなか、いい仕事をしてますね。この BGM は結構有名なのかな。 セガマーク3が好きな人は必ずあの BGM は知ってると思います。でも本当はこうやって勝手に使用するのもなんかまずいような気がするんですが、あ、だったらね、いつも使ってるチャンピオンボクシングの BGM もあれもまずいか。でもまあ何十年も前のゲームの BGM なので、セガさんが多めに見てくれているんだと思います。違うかな。ヤビさんメッセージありがとうございました。次のメッセージは MC スイスイさんありがとうございます。人生で一回しか最後まで見たことがなく、アマプラでたまに見れるようになって見ようと思ってもなかなか見れない私にリングの感想をお願いします。ちょっと怖いんですけど。あとタカさん、僕らリスナーにぼちぼち新しい仕事のことと謎の支援者、かっこ谷町について話せる範囲でお願いしますといただきました。MC スイスイさん、ありがとうございます。あの映画のリングの感想ですか。感想というか、説明した方が、いいのかな。この映画をどう説明すればいいのかな。まあ、簡単に、言いますと、まあ、変なビデオがあるんですね。まあ、変なビデオっていうと、ちょっと語弊があるんですが、そうですね、小向井美奈子のビデオがあるんですね。小向井美奈子のビデオを見てしまうと、電話がかかってきます。あなたは一週間以内に死ぬわよって小向井美奈子から電話がかかってくるんですね。で、ですね、一週間以内に死にたくなかったら誰か他の人に、小向井美奈子のビデオをね見せるっていうね。そうすると自分は生き残れます。そしてその見た人は、死んでしまいます。簡単に言うとこんな感じですね、小向井美奈子の呪いのビデオっていうのがありまして、そうなんです。誰かに見せないと自分が死んでしまうっていう、そういうね、ざっくり言うとこういう内容の映画でした。すごい怖いです。まあ自分の実体験から言いますと、この映画は一人では見ない方がいいと思います。あ、一人暮らしの人は見ない方がいいと思います。家族でね、家族でみんなで暮らしているっていう人は、まあ見ても大丈夫かな。とにかく自分の場合は、本当にね、怖かったです。寝るのが本当に怖かったです。それぐらいかなり恐怖心やられる映画でした。確かこのリングはドラマにもなったんでしたっけ？なんかいろんなバージョンありますよね。リングバースデーとか、なんかそんなようなの、名前だけは知ってるんですが、私は見たことがありません。あの、ハリウッド版のリングは、見ました。はい。午後のロードショーでやってる映画っていうのは、大体見てるんで、ハリウッド版かな？海外版のリングは、見ました。あっちは、あんまり怖くなかったですね。やっぱり、和風ホラーっていうのが、自分としては、すごい怖かったです。あとはですね、この私の新しい仕事のことを、ぼちぼち話してほしいということなんですが、こんな私の仕事の話とか、興味ありますか？別にね、大した仕事ではないと思うんで、話さないでいたんですが、まあ具体的に会社名はまあ出さないですけど、まあ要するに、スタローンの映画のジャッジドレッドみたいなね、あ、ジャッジドレッド、そうか、警察官になっちゃうか。なんて言えばいいのかな。映画のターミネーターで、サラ・コナーが脱走しないように、見張ってる仕事をしています。何でも映画に例えてみましょう。そうですね。あんな感じの仕事ですね。この仕事はもちろん夜勤もあるので、本当にね、気を引き締めて、サラ・コナーが脱走しないように、警備に当たりたいと思います。配属された職場が本当にピカピカに綺麗なんで、以前のね、土木作業員よりはるかにいい職場環境になってます。これは嬉しいですね。セキュリティもかなり厳しくて、本当にターミネーター2のサイバーダイン社みたいな、あんな感じのビルになってます。このゲートを通るには、IC カードが必要とか、そういったものも全部コンピューター管理されてまして、誰が何時何分このゲートを通ったとか、そういうのもちゃんと記録されています。あとは、なんていうかな、上級クラスの、IC カード持ってる人じゃないと通れないゲートとかがあるんで、なんかね、本当に、ターミネーターみたいなね、ターミネーターじゃなくて、サイバーダイン社みたいな、あんな感じで、毎日仕事をしています。そして今、私は初めて電車通勤っていうのをやっています。 自分がこんな電車通勤するとは予想外でしたね。いつもどんなに寒くてもバイクで、通っていたんですが、今回の職場までは思い切って、電車通勤してやろうって思ってね、定期券っていうのを初めて買いました。定期券の買い方がわからなくて、家で YouTube を見て予習してから、宇都宮駅に買いに行きました。私の地元の駅ではこんなねスイカとか買えないですから、私の近所の駅はもう無人駅みたいなものなんで、もうどうしようもないです。ですから宇都宮駅に行って、ちゃんと緑の窓口で人に聞くんじゃなくて、券売機で一人でいろいろ操作をして買ってみました。いや、 YouTube で見た通りにやったら簡単に買えるんですね。なんか一歩成長したような気がしました。あとはこの電車通勤ということで、日光市はですね、この1時間に1本しか、日光市と宇都宮市っていうのは1時間に1本しか電車がないんですね。ですから夜7時に終わって7時2分の電車に乗るっていうのは不可能なんですね。そういうことを職場の人にいろいろ言ってみたら、いや、そんな7時に仕事終わって家に着くのが9時っていうのはそれはあまりにも、かわいそうだからっていうことで、10分とか20分早めに来れば10分や20分早く会社出ていいよっていう、そういうね、優しい言葉をかけていただきました。ここはかなりいい職場なんじゃないかなって今は感じています。確かにね、7時に仕事終わって7時2分の日光行きの電車に乗れなくて、次に来るのは8時の電車ですからね。うん、確かにあれはこれやっぱりバイク通勤にしようかなって一人で悩んでいたんですね。でも思い切って相談してみてよかったです。1時間に1本しか電車が来ないっていうのはあれかな、田舎はみんなそうなのかな、それとももっとひどいところっていうのは2時間に1本しか来ないっていう、そういう場所ももしかしたらあるのかな。まあそんなわけで、新しい仕事っていうのはこういうことをやってます。夜勤の時はね、ビルの中たった一人で、サラコナーが逃げないようにとか、液体金属が入ってこないようにとかね、そういう仕事を始めました。あとはですね、この謎の支援者について話せる範囲でお願いしますとのことなんですが、いや別にこの人は怪しい人ではないです。ただ以前2回だけ私に仕事をくれた、なんていうのかな、依頼者ですね。はい、ただそれだけの関係です。やたらと私にご馳走してくれたんですよね。今はね、仕事を再開したんでそんなに連絡とか取ってないですけど、本当にね、頭が下がる思いで食べさせていただきました。あ、そういえばこのメッセージにありますが、谷町って言葉は私わからなくて、いろいろ検索していた時がありました。あんまりね、こういう言葉はわからないんですね。谷町とか、なんだっけな、ケツ持ちとか言う人いますよね。それはまた意味が違うのかな。なんていうかな、自分は、語学力が低いのかな、語彙力っていうのか、語彙力が低いのかもしれません。よくツイッターなんかで、リリーベとかカタカナで4文字リリーベがどうのこうのってツイートを読んで、リリーベってなんだよって理解できなかった時がありました。なんだっけ、リリースイベントの略ですよね。なんで4文字に略すんだろうって不思議なんですが、なんかこの地下アイドルたちはみんなリリーベがどうのこうのってそういうね、書き込みをしてるんで、私はちょっと戸惑ってしまいました。あと、まあここはゲーム系のポッドキャストなので、このゲーム用語でローンチってなんかいつの間にかみんな使うようになりましたよね。本体と同時発売のことをローンチってなんでみんな急に言い始まったのかが、私は不思議です。セガサターンと同時発売ソフトって言えばいいんじゃないでしょうか。なんでサターンのローンチソフトって言うのかなって私は一人でなんか考えてます。まあ言葉は通じるからいいんですけどね。ラ抜き言葉みたいな感じですね。食べれないとか覚えれないとか聞くと、個人的になんでラ抜きなのかなって思うんですが、まあ言葉通じるんで特にね、不快には思っていません。食べれないじゃなくて食べられないって言えって、そういうこと言うとね、これは大問題っていうか、テレビでそういう人いましたよね。自称マナー講師のおばさん、 ああいう人がなんか、突っかかってくるんですよね。食べれないとか言ってても別に通じるからいいんじゃないかなって思うんですけど、まああのおばさんはああいうキャラなのかな。タバコがやめれないとかやめれたとかやめれたっていうのがなんかすごいですよね。でも言葉は、通じています。まあちょっと話が脱線してしまいましたが、MC スイスイさんメッセージありがとうございました。次のメッセージはカステルさんありがとうございます。今年のクリスマスプレゼントは、今年のクリスマスプレゼントにいかがですかといただきました。ありがとうございます。これはですね、スパイファミリーの夜フォージャーのフィギュアの、URL を URL っていうか記事をつけていただきました。やっぱりね、夜フォージャー本当に好きなんですよね。夜フォージャーみたいに丁寧な言葉遣いでおしとやかな人っていうのは、まあ現実にはいないんじゃないかな。いないですよね。まあこれはアニメの中だけの存在だと思ってます。現実にいたらね、いやーちょっと会ってみたいです。そういえばこのヨルフォージャーが登場する、なんだろうあれ、ストリートファイターだったかな？なんか格闘ゲームにヨルフォージャーが参戦するっていうのをネットで以前見たことがあります。うん、多分ストリートファイターだな。なんか任天堂スイッチにもスパイファミリーのゲーム売ってるのを見たことあるんですが、あれとは別ですね。ヨルフォージャー、あれ？スマッシュブラザーズじゃないよな。多分ストリートファイターで合ってると思います。スパイファミリーは本当にいろんなところとコラボしてるんで、大人気なんでしょうね。ヨルフォージャーとアーニャっていうのは、どっちが人気なのかな？男から見ると、やっぱりアーニャの方が、アーニャが好きっていう男の方が多いのかな。いや、私は個人的にですが、アーニャ、幼女よりも、やっぱり大人の女性の方が好きなんですね。大人の女性って言うとなんか言い方がちょっといやらしいですが。いや、幼女より、やっぱり、ヨルフォージャーですね。クリスマスプレゼントに、このヨルフォージャーのフィギュア、ああ、いいな。なんか欲しくなりました。カステルさんメッセージありがとうございました。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォームまたは X からハッシュタグそれは涙でとポストしていただけると大変励みになります。最後は雑談したいと思います。さっきもお便りのところでちょっと触れたんですが、私は毎日、電車通勤をしています。前も言いましたけど、映画のレオンみたいな格好でね、長いロングコートを着て、そして頭がね、坊主で寒いんで、キャップかぶってます。そして電車に乗ると本当にみんなスマホばっかり見てるんですね。全員下を首に、首を下に向けて、スマホをポチポチいじってるんですね。あの光景はちょっと異常だなって思いますけど、これって日本だけじゃなくて世界中でもうこんな感じなんですよね。もうとにかくスマホから目を離さないっていう、そういう人間が9割ぐらいなのかな。残り1割自分みたいなのがスマホなんかいじねえよなっていう、そういう変なやつなんじゃないかなって感じています。中にはスマホを一切いじらなくて、なんか勉強してる、あれ、子供かな？高校生いました。なんか真面目だなぁと思いながら私は見てました。あとは、そうですね、勉強じゃなくて小説を読んでる人も中にはいました。なんかこういうスマホをいじらない人に私は目がいってしまいます。なんか同じものを感じるのかなぁ。自分の場合はスマホを、まあ、いじるっていうか、ワイヤレスイヤホンで、ポッドキャストを聞いてます。その再生ボタンを押すだけ、スマホをいじりますけど、それはもうすぐポケットに入れてしまうんで、片耳イヤホンで、ポッドキャストを聞いています。まあ、電車の中でスマホをいじろうが、音楽聴こうが、まあ、個人の自由だと思うんですが、とにかくスマホばっかり見て歩いてるんで、結構ね、ぶつかりそうになりました。あれ、危ないですね。スマホに夢中だからホームに落ちて電車に轢かれた死亡事故っていうのもなんかわかるような気がしました。あれじゃあ死ぬよなって思いました。まあ死んじゃダメですよ。まあ毎日そんな感じで人間観察みたいことをなんか一人でやってます。 それで私の乗る電車が来るまで、ベンチにね、ベンチっていうか椅子に、長椅子に座っていたんですね。そしたら隣の席を開けて、その隣かな、一個開けた隣に若い女の子が座りまして、あれね、なんかジャージみたいの着てたんですよね。ジャージっていうのかな、今はスウェットっていうのかな。よくあんな格好で外出できるなって思うんですが、あれ結構若かったな。そして何を始めたかというと、いきなり足の爪を切り出したんですね。パチンパチンって。いやー、すごい女がいるなーと思ってね、思わず笑いそうになってしまいました。スウェットで出歩いて、そしてね、まさか駅のホームで足の爪を切り出すとはね、予想外でしたね。でもあれ、若かったな、20代かな。すごいな。別に足の爪切るぐらいなら私は何とも思わないです。もし近くでタバコ吸い出したら、これは臭くて嫌だなって感じますけど、足の爪とかね、手の爪だったら、まあね、自分としては許容範囲ないです。その女の子を見てちょっと思い出したんですけど、あれはね、コラージュ画像っていうか合成写真かな、駅の電車乗ってて、そしていきなりハンドバッグからスイカをガバって出してきて、それをバクバク食べてる画像を見たことがあります。これ以前ポッドキャストで言ったかな。あの画像っていうのは本物なのかどうかわからないんですよね。でも、合成したような跡もなんか見当たらないし、あれ本当なのかな。電車に乗って普通スイカ食べますか。あの画像ね、ちょっと YouTube の方へ突っ込んでおきます。はい。あの画像いいな。いいっていうかね、あれ食べちゃダメですよね。スイカの汁とか床にビチャビチャって出ると思うんで。あ、そう考えるとやっぱりコラージュなのかな。あとはですね、まあ私のっていうか、帰りの電車で私の隣にちょこんって座った女の子がいたんですね。あれもう若かったな。もう誰を見ても若い女の子にしか見えないです。20代前半かな。そのぐらいの女の子が、背が非常に低い女の子が、まあ結構混んでいたので私の隣が空いていたんですね。そこに座りまして、でバッグの中から、なんだろう、あれスナック菓子じゃないな、なんかポッキーみたいなものを出して、それをね、カリカリカリカリカリカリって、なんていうかな、ハムスターが人参をかじってるような感じでカリカリカリカリカリって食べ始めたんですね。それがもう面白くて、ちょっと笑いをこらえるのに必死でした。あの光景はね、いや別に迷惑じゃないんです、全然迷惑じゃなくて、本当にいやこれ可愛い生き物が隣に座ってるなっていう感じで、見てました。本当にあれね、ハムスターに見えましたね。カリカリカリカリカリって、あの咀嚼音がよく聞こえるんですね。あれはね、すごい面白かったです。本当に電車の中っていうのはいろんな人が乗ってきますね。あとはですね、一回だけ宇都宮駅で電車に乗ろうかなと思ったら、外国人にちょっと止められまして、なんか東京へ行きたいんだけどどれ乗ればいいんだみたいなね、ちょっと片言の日本語で話しかけてきた男性の人がいました。あれ何人、ちょっとね、肌が黒っぽかったから、どこだろう、わかんない、クルド人かなんかわかんないんですけど、ちょっと片言の日本語で、まあ自分みたいにカミカミの日本語でですね、とにかく東京の品川に行きたいんだみたいなことを一生懸命言っていたんで、で掲示板見たら、電光掲示板を見たら、品川行きがどうのこうのって出てきたんで、あれだよって一生懸命なんとかね説明しました。そしたら、ありがとう、サンキューって言いながら、改札通っていきました。なんで俺に話しかけるかなってちょっと思ったんですけど、まあいいかな。よく他人から道を尋ねられる人間になりなさいみたいなことを、なんかの、子供の頃かな、道徳かなんかの時間でやったような気がします。道を聞かれるっていうことは、その人がなんかね、信頼感があって清潔感があって、とにかく人が良さそうな人に声をかけるっていうか、道を聞いてくるわけだから、そういう人間になりなさいっていうか、なりましょうみたいな、そんな授業あったと思います。多分国語の時間じゃなくて道徳の時間じゃなかったかな。今の小学校って道徳の時間ってあるのかどうか知らないですけど、昔は、そういうことをやってました。 確かに駅でね、これどの電車乗ればいいんですかって結構聞かれますね。何年前だろう、あのアイドルのアヤポンのね、握手会じゃないな、あれはデートの時だな、うん、そう、高いお金払ってアヤポンと河川敷でデートをするっていうね、そういうのを言った時に、人形町駅で、あそこで、なんか女の人に、うん、話しかけられたんですね。すいません、どこどこ行きたいんですけど、私電車わからないんで教えてもらえますかって、すごい慌てた声で私に話しかけてきたんで、いや、電車音痴の俺に聞かれてもなって思ったんですけど、あ、すいません、私もわからないんでごめんなさいって謝った時がありました。うん、あの時はね、正直こっちも焦りましたね。こっちは、ど田舎の栃木県からね、出てきたから、もう、自称、クロコダイルダンディなんで、道聞かれてもわかんねえんだよって、心の中で思ってました。でもね、そういった昔のね、道徳の時間の言葉を思い出すと、うん、人に、他人に道を尋ねられるような人間になりましょうっていう、あの教育は、正しかったのかなってちょっと思いました。なんだかんだ言って、毎日この電車通勤、なかなか面白いですね。一応ね、私はまあ仕事上ネクタイ締めていくんで、うん、なんかこういった生活は、新感覚になっています。前回の土木作業員は8日間で、辞めてしまいましたが、今回のこの仕事は、なんかなじゃなくて、なんか長く続くような、そんな感じがしています。あの土木作業の仕事はね、あれはちょっとひどかったな。まあ仕事内容も大変だったんですけど、やっぱり、うん、あれだな、歩きながら道に唾吐くとか吸い殻捨てるとか、もうそれが当たり前っていう考えなんで、そういう人間とは正直ね、関わりたくないです。もう社長がそういう考えなんで、社長の下の人間も全員そうなるはずなんで、やっぱり、うん、やだな、喫煙者と仕事っていうのは嫌だなって思います。あと雑談はですね、つい先日、私の友達がですね、私が以前、テレビに出た元気が出るテレビのダンス甲子園の YouTube の動画を見つけたぞっていうね、 LINE のメッセージが来まして、マジかと思って見てみたら、本当にね、アップロードされていました。第1回ダンス甲子園江ノ島大会の模様がアップロードされていまして、もうね、この自分が17歳の時の映像なんで、今から33年前になります。まさか YouTube で見れるとは思ってもいませんでした。しかしこれよく見つけたなまあこれね、私の友達が見つけてくれたんですが、なんでこんな俺の映像を見つけるんだよって思いましたけど、そんなに俺のこと好きなのかないやー、男にはあんまり興味ないんでね、ごめんなさいっていうことでそういう意味じゃないか。この自分が出たダンス甲子園の、YouTube を見て、いやー、若いなーって思いました。あの高校2年のあの時はまだコンタクトレンズじゃなくてメガネかけていたんですね。それでね、そう、高田純次に、そう、陳年くんですかって言われて、次の日から学校でね、陳年くんってしばらくの間呼ばれていました。本当に懐かしいですね。あと思いっきり自分が行ってた学校の高校の名前も出てましたね。私は今まで一切言わなかったんですけど、あの栃木県で一番頭が悪いやつが集まる高校だとしか言ってなかったんですが、思いっきり高校が名前出てましたね。あそこがね、俗に言う、川浜高校ですから本当にね、頭悪いやつの集まりでした。それでダンス甲子園なのに、どうしてこんなダンスできない自分たちが出場したのかというと、まあこれはもう何でもじゃない、何度もポッドキャストで言ってるんですが、まあもう一回だけ話しておきます。当時大人気だった、あの元気が出るテレビ、あの番組に出ていたヒデローっていうオカマのキャラがいましたよね。あれが、ヒデローがキャプテンを務めるソフトボールチームがあったんですね。だから今度はソフトボール大会をやろうということで、あのチームを募集しますっていう告知があったので、それで私は友達9人集めて、私が代表して、あの元気が出るテレビにハガキを出しました。 そして数日後に私の家に電話がかかってきました。当時はね、スマートフォンとかガラケーも何もないですから、思いっきり家の黒電話にね、かけてきました。で、私が運よく、まあ、自分が出たから良かったんですよね。あの時親が出たらどうなってたかなってちょっと今思いましたが、で、私が電話に出て、そしたらあのスタッフが、ソフトボール大会はなんか企画倒れになっちゃったので、今度新しく始まるダンス甲子園っていう、この企画になんとか参加してもらえないでしょうかっていう電話でした。で、私は目立ちたがり屋なんで、ダンス大会でも何でもとにかくテレビに出られるなら、出たいなっていう考えなんですが、他のメンバーが、いやそんなダンスなんて俺できねえよということで、一人二人とどんどんいなくなっていったんですね。で、結局ノリノリだったのが自分と、あのYouTube で見た人はわかるんですが、あの腹踊りしていたあの彼なんですね。あの二人、あと後ろの三人はほとんどね、もういやいやいやいやっていうか無理やりね、頼むから来てくれよって、そんなお願いして後ろの三人は来てもらいました。本当に大迷惑だったでしょうね。まあ全然ダンスになってないんですが、まあ私はあのバク宙をして、そしてもう一人の彼は、腹踊りをして終わりっていうね、そういう衝撃的映像だったと思います。まあ自分たちが映った時間っていうのは思いっきり短いんですが、まあ私とその腹踊りをした彼、この二人だけはもうテレビ出たぞって、もう満面の笑みでしたね。大満足していました。まあそんなこともあって、まあ以前も言いましたけど、まあ親に怒られて、そして学校でもね問題になりました。校長先生は、あ面白かったよとかってノリノリなんですが、生活指導の先生だったかな、あれがねやたら厳しくて、あんなのは学校の恥だみたいなことでね、かなり怒られました。本当にね、親から怒られて、親戚にもね結構私怒られましたね。何やってんだあれはっていうことで、やっぱりこの頃からね、やっぱ親とか親戚とかとは一切、口聞かなくなってましたね。でも別になんか犯罪を犯したわけじゃないんで、まあ自分は堂々としていましたけど、なんかね、どうしても反りが合わない人間っていうのはいるんですね。まあダンス甲子園の話は、このぐらいですか。まあこの他にもカメラに向かって一発大会とか、結構何度もあの番組から電話がかかってきて私は行きました。日本テレビに行ったり、あとはあれかな、スキー場、スキー場行きました。どこだっけあれ、湯沢温泉って言ってたから、何県だろう、わからないですね。バスに乗せられて、深夜バスかな、あ深夜バスじゃない、その日本テレビのバスに乗せられて、みんなで夜中どっかのスキー場へね、多分湯沢温泉だったと思うんですが、そこであのカメラに向かって一発大会っていうのをやりました。はい、あの時本当に寒かったんですよね。そういった映像ももしかしたら YouTube で、見れたらいいなって思ってます。誰かアップロードしてくんないかな。もう一回自分でも見てみたいです。そのスキー場で行ったカメラに向かって一発大会っていうのは、私は伊沢さんこれ着てくださいということで、座頭市の格好を、着物を着せられました。あの腰のところになんか刀みたいなものも刺してね、そういうことやりました。あの映像ももう一回見てみたいな。本当に17歳の時っていうのはもうはちゃめちゃなことやってましたね。まあ今もね、大して変わってないですけど、むちゃくちゃなことやってますけど、やっぱり17歳、やっぱりっていうか、あの頃から本当になんていうかな、自分は変わってないなって感じています。人生のピークはいつだって聞かれたら、自分は今だって言いたいですね。なんかそんなような気がします。何歳の時がピークで、それからなんか下り坂になっていったとか、そういう考えは持ってないです。自分の場合は本当にもう毎日毎日バカなことやっていくんで、どんどん、バカのレベルが上がっていっています。今バカのレベル現在50ですからね。あのダンス甲子園の時はレベル17だったんですが、今は50まで成長しましたから、まだまだ、レベルが上がっていきます。まあ異世界おじさんもいい言葉は残しましたよね。セガハードを選んだ人間が真っ当な人生を送れると思うなよって言いましたよね。いやあの言葉本当に 心に染み渡っています。私が小学生の時、もう学校中でもファミリーコンピュータブームでスーパーマリオとかね、スターフォースとかものすごい流行ってるのに、なぜか自分だけはセガ SG1000 を親にねだって買ってもらうっていうね、セガハードを選んだ人間ですから、もうセガの呪縛です。呪縛っていうとなんか変な意味に捉えられそうですが、セガハードを選んだ人間がどんな人生を歩んでいくか、俺の生き様を見とけみたいな感じでね、こうやってポッドキャストとか YouTube で配信しています。特に今年はね、もう財産200万失ったんだぞってこのネタになってしまいます。俺の生き様見とけお前らって正直言いたくなってしまいます。まあいろんなこと起きてますが、こうやって毎日楽しく生きています。今年もあとわずかで終わるんで、ポッドキャストあと何回配信できるかなって思ってます。先月がねやたら私は配信していたので、ほとんどまあ雑談なんですが、配信4回ぐらいやったかな11月。それに比べて今月12月はまだこれが1回目なんで、まあね、あと何回かやろうと思ってます。まあ需要があるかどうかは関係ないんで、このポッドキャストっていうのは、もしもっていうかね、この先自分が60歳になった時、レベル60になった時に、レベル50だった時の自分をね、あの頃どんなことやってたかなって振り返るためにこうやって収録録音をしているので、ああ50歳の時200万取られたよなとか、そういうね、笑いながらこのポッドキャスト聞いてる自分の姿を思い起こしています。それでは次回配信まで、さよなら。